この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。今日は旧約聖書からだけお話をいたします。エゼキエル書38章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。ではエゼキエル書38章のはじめに1節から3節まで小西姉妹読んでください。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メセクとトバルの大司長であるマゴグの地ゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メセクとトバルの大司長であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう、はい、
皆さんもニュースでよく知っている通り、ロシア軍がウクライナに侵攻し、激しい戦闘が繰り返され、世界中が一気に緊張状態に入っています。これからこの戦争は、そして私たちの世界はどうなっていくのでしょうか。多くの人が恐れですね、これから起こることに関心を持っています。今日私は別のメッセージを用意していましたが、ロシアがウクライナに侵攻した今、週末のこと、特にロシアのことを語るのがふさわしいと思い、今日はそのことをお話をいたします。実は旧約聖書にはロシアのことが記されています。今読んだところ、エゼキエル書38章、エゼキエル書は今からおよそ2600年前に書かれました。私たちは歴史を今起きていることしか見ることができませんが、神様は歴史の始まりから終わりまで全てを見通しておられます。神様は今から2600年も前に預言者エゼキエルを通して、週末、世の終わりに起こることを私たちに知らせてくださいました。このエゼキエル書38章39章は一般にエゼキエル戦争と言われる預言ですが、終末7年間の大患難の前にロシアとその連合軍がイスラエルに侵攻することが記されています。順に見ていきましょう。1節、さらに私に次のような主の言葉があった。私とは預言者エゼキエルのこと、神の言葉がエゼキエルに臨みました。人の子よ、人の子とはエゼキエルへの神様の呼びかけ。メシェクとトバルの大司長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言してとあります。ではパワーポイントを見てください。ここにメシェクとありますが、メシェクというのはモスクワのことです。トバルというのはトボリスクです。これはシベリアの中心の都市です。ですね。の大司長であるマゴクの地と書いてあります。で、マゴクの地というのは今のカスピ海、北海以北の地です。いわゆるカフカース地方といわれる土地のことです。そのゴグとあります。ですね。このゴグというのがですね、ロシアのことです。はい。じゃあ、にいえ、神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かうと。では小西姉妹、4節から7節まで読んでください。
私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのペテ、トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた 全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。
はい、ここで神様はロシアとその連合軍を引き回すことが記されています。擬人化して書かれていますが、あなたの顎にですね、鍵、先の曲がった金属の道具を取り付けですね、かけて、そのロシアとその連合軍を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。近代兵器、あらゆるハイテク装備を備えた大集団、大軍団です。どのような連合軍かが次に記されています。で、5節です。ペルシャ、これは今のイランのことです。ですね、ペルシャ絨毯。クシュとありますが、これは下に米印がありますようにエチオピアです。ですね。プテというのはエジプトの西にあるリビアです。全員武装をしています。6節ですね。ゴメルと書いてあります。これは今のトルコの東方です。東の方です。と、そのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとあります。ですね、このベテトガルマもですね、今の小アジアです。トルコ全域、今の小アジアのことをアナトリア半島と言いますが、その全域です。つまりトルコの軍隊ということ。それに多くの国々の民があなたと共にいると。で、当然ロシアに近いですね、シリアや中東の国々も含まれていると考えられます。7節ですね。ロシアがそれらの連合軍のリーダーとなることが記されています。備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをしよう、あなたは彼らを監督せよと、こう書いてあります。はい、では小西前、8節9節を読んでください。
多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。
はい、多くの日が過ぎて、エゼキエル書は今から2600年も前に書かれた預言書ですね。2600年以上経ってこのことが実現するわけです。あなたは命令を受け、神様がロシアに命じてこの技をなされる。終わりの年に、終末、世の終わりに一つの国ですね、大集団、大連合軍が中東にある一つの小さな国に攻め上ります。で、その国は剣の災害と書いてありますですね。災害から立ち直りと書いてありますですね。第二次世界大戦から立ち直り、600万人ものホロコースト、殺戮を経て、その民は多くの国々の中から集められ、で、世界中からイスラエルに今人がですね、集まってきていますですね。全世界に散っていたイスラエルの民は第二次世界大戦後、パレスチナに集まり、1948年イスラエル国をですね、建国しました。久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。実に AD70 年にイスラエルは世界に散ったわけですけれどもですね、それから1900年ぶり、久しくですね、廃墟であった地に戻ってきて、イスラエル国を建国をいたしました。彼らは皆安心して住んでいる。今回のウクライナ侵攻のように、平和なイスラエルの国に突如として、 ロシアの大集団が攻撃してきます。9節、あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は血を覆う雲のようになる。今回はロシア軍のみのウクライナ侵攻でしたが、エゼキエル戦争では中東の小さな国イスラエルにロシアとですね、その連合軍、北から東から南からですね、地を覆う雲のようにイスラエルに侵攻いたします。同じ内容のことが同じ38章の15-16に記されています。では繰り返します。38-15-16を読んでください。
あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ、
はい、ここにですね、あなたは北の果てのあなたの国からとあります、まあ、実はイスラエルと北極をですね、一つの線で結ぶと、そのですね、線上にモスクワがありますですね。でモスクワ、イスラエルの地から見れば北の果てになるんですね。ロシアはその国ですですねはい、エゼキエル書のですね、同じ38章10-11、小西島読んでください。
神である主はこう仰せられる。その日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪だ含みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も関抜きも門もないところに住んでいる、
はい、なぜロシアがここにはあなたは悪だけ身を設けと書いてありますが、なぜロシアは連合軍とともにイスラエルに侵攻するのでしょうか。いくつかの理由が考えられますが、第一、週末イスラエルは今からハイテクと希少金属地下資源の家に世界有数の繁栄した国となっていきます。ロシアはその資源を狙ってくるのです。そのことは同じ13節に書いてあります。小西前13節読んでください。
シェバやデダンやタルシシュの商人たち及びそのすべての若い士たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのかと、
はい、あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産まで取り、大いに略奪をしようとするのか。ロシアの一つの目的は略奪です。二つ目の理由、イスラエルとその北にあるシリアはいつもですね、イスラエルとの緊張状態です。ロシアはシリアの友好国です。でロシアはシリアを助け、イスラエルを攻撃をいたします。三番目の理由はですね、神様の予言が成就するためです。それは同じエゼキエル書38章17節に記されています。でこれ一枚17節だけ読んでください。
神である主はこう仰せられる。あなたは私が昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼らを責めさせると長年にわたり預言していたのだ、
はい、イスラエルの預言者たちに神様はエゼキエルに対してもそうですけれどもですね、たびたびこのことを予言した北ではないか、そのことが今起こっているのですと。で第4番目の理由はですね、 神様がロシアを結果的には滅ぼされます。そのことによって次に登場する人物が起きるのです。666の獣、反キリストが出現します。反キリストが出現するためのですね、道備えといいますかですね、前提です。このことによって神様は、私があなたを使って諸国の民の前に私の聖なること、神様がですね、聖なることをですね皆が知るためであると、先ほど書いてありました。はい、エゼキエル書38章の18節を読んでください。
ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ、私は怒りを燃え上がらせる。
はい、神である主、全能の神様は仰せられます。ロシアとその連合軍がイスラエルを攻めるその日、神の怒りがロシアに向かって燃え上がります。その内容が次のエゼキエル書38章の19節から39章7節までに記されていますが、いくつかのポイントでですね、お話を見ていきましょう。お話をいたします。はい、38章まず19節読んでください。
私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。
はい、ロシアが侵攻する日、イスラエルに大地震が起こると、そのように書いてあります。20節も読んでください。
海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。
イスラエルのですね、多くの建物が壊されるですね、大きな地震がイスラエルに起こるということが第一番目です。2番目は21節です。21節読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士討ちをするようになる。
ロシアの連合軍はですね、いろんな国からの寄せ集めですから、お互いの言葉が通じません。ロシアの連合軍はなぜか同士討ちをするようになると、でこのように書いてありますね。はい、3番目22節読んでください。
私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。
連合軍の中に疫病が流行し、豪雨や氷と書いてあります。自然災害が起こり、火や硫黄と書いてあります。イスラエルも核を持っていますので、核兵器によって攻撃されるのかもしれません。4番目がですね、39章に移ります。4節と5節を読んでください。
あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。
あなた、イスラエル、ロシアとその連合軍は野に倒れる。結果、イスラエルを攻めたロシアと連合軍は神様の裁きによって完全な敗北を喫し、その死体は野にさらされ、あらゆる種類の猛禽ですね、空の鳥や獣の餌食になると、こう書いてあります。で、8節読んでください。
今それは木、それは成就する。神である主の御告げ、それは私が語った日である。
今から2600年も前に神様が預言者エゼキエルによって語られたこの預言は必ず成就し、このことによってロシアとそれに協力する連合軍は完全に敗北し、この後ロシアの国力はですね、急速に衰え、ロシアは国際舞台から姿を消すことになりますですね。もうロシアという国家がなくなるかもしれません。はい、11節12節読んでください。
その日、私はイスラエルのうちに獄のために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこに獄とそのすべての群衆が埋められ、そこはハマン獄の谷と呼ばれる。イスラエルの家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。
あまりにも多くのロシアの連合軍がですね、その地で亡くなりますので、まあ、神様はそこに墓場を設けると、でこの矢に書いてある、ハモン獄の谷と呼ばれる墓場ができます。この戦争によってあまりにも多くのロシア連合軍の死者が出たために、その死体の処理のために7ヶ月かかると、このように書いてあります。この度ロシアはその軍事力に任せてウクライナを攻撃しました。現在ですね、皆さん知っている原油が高騰しています。ですね、原油の輸出国であるロシアには、まあ、有利な条件です。今しばらくロシアの国力は続くでしょう。しかし高慢なロシアは歴史的にですね、悲願というべき南下政策があります。ロシアというのは常に北方ですから、南に行きたい行きたいという南下政策はもうロシアの悲願でもあるのです。ですね、より神様の領域であるイスラエルを攻撃することによりですね、致命傷を負います。やがて消滅していきます。神様はアブラハムにですね、約束されました。アブラハム契約です。ですね、あなたをアブラハムを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を、ね、私は呪う。アブラハムの子孫であるイスラエル、また神の子であるクリスチャンをですね、呪う者は神様から呪われ、そのですね、祝福する者は神様から祝福されるという予言がですね、その通りロシアに起こることになります。まあ、実はこの聖書を見ますと、このロシアの没落がですね、次の時代の幕開けとなるわけです。で、次はそのことをお話をいたします。同じエゼキエル書39章の9節をですね、小西さん読んでください。
イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。
ロシアの連合軍との戦いに大勝利を得たイスラエルはですね、ここで7年間の平和条約を結びます。まあ、このことはまた後で話しますが、すべての武器を火で燃やしですね、武器を放棄すると書いてある、ね、それらを火で燃やすと書いてあります。この7年間のですね、平和条約を結ぶ、イスラエルが結ぶ相手が666の番号を持つですね、獣と呼ばれる反キリストなのです。ここから反キリストが表に現れますが、そのことは次の書のダニエル書の7章に記されていますので、ダニエル書7章を見てみましょう。はい、23節から読みたいと思いますが、じゃあここにしまい、ダニエル書7章の23節読んでください。
彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。
はい、第四の国とありますが、これはローマのことです。終わりの時、獣と呼ばれる人物、人間が現れます。彼は世界のリーダーとなります。ですね。まあ、いわゆる世界規模のヒトラーのような人間が登場すると考えてください。はい、24節読んでください。
10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。
世界はこれからどうなるか。今 G7 というですね、主要7カ国のサミットが行われていますが、これから世界は東の国またはそのグループになります。 10のグループまたは10の国になります。でこのことがここで十法の角と記されています。でその10人のリーダーとは別に1人のリーダーが別に現れますが、このリーダーが10人のうちの3人を打ち倒します。でだんだんと頭角を現し、この人が世界のリーダーとなっていきます。これが反キリスト666の獣です。このことは黙示録13章にも記されています。でなんで666666というのかっていうのはですね、ギリシャ語とヘブライ語には、例えば英語は ABC でアルファベットですが、ギリシャ語のアルファベットはですね、アーベチェで、アーベチェではドイツ語だったですね、アルファベータですね、ガンマオメガっていうんですが、一つ一つにですね、番号がついてるんです。アルファは1、ベータは2ですね、ガンマは3というふうにですね、番号ついてるんです。でその人の名前をですね、ギリシャ語で書いて下に数字を当てはめていって、その数字を足すと666になるんです。だから皆さんは自分が反キリストかどうかすぐ調べることができます。自分の名前をギリシャ語で書いて数字を当てはめてですね、66にならなければあなたは反キリストではありません。そういうことです。ですね、ギリシャ語、ヘブライ語にはですね、アルファベットの下に当てはまる数字があるんですよ。で名前を書いてですね、数字を当てはめて合計すれば666、そういうことです。はい、じゃあ25節読んでください。
彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。
はい、彼は意図高き方ですね、神様に逆らう言葉を吐くとこう書いてあります。反キリストの出現は悪魔サタンの力によるものです。この反キリストはですね、ヒトラーのように最初は世界を救う救世主のような姿で現れ、世界中の難しい問題を次々と解決いたします。今世界で一番困難な問題は何かといえば中東問題です。アメリカの大統領がたびたび中に入って和平を結びましたけどですね、未だに解決されませんですね。この中東問題をですね、この反キリストは解決するわけです。そしてイスラエルと和平条約を結ぶわけです。イスラエルが反キリストを信用するということです。でイスラエルは武器を放棄いたします。そのように世界の難しい問題を次々と解決しますので、世界中の人々が彼を称賛いたします。でリーダーとしてですね、認めるようになっていきます。この反キリストはですね、先ほど語りましたエゼキエル書39章の9節ですからですね、中東問題を解決し、イスラエルと7年間のですね、平和条約を結び、イスラエルは核をはじめ全ての武器を放棄しですね、焼き捨てます。反キリストは初めの3年半はまともな政治を行いますが、3年半経ってですね、手のひらを返したようにですね、暴虐を行います。まあ、ヒトラーも同じでした。このダニエル書の中の今読んだ25章にですね、最後の2行です。生徒たちはと書いてあります。でこの生徒たちはユダヤ人のことです。ですね、一時と二時と半時です。でこれ1と2と 0.5 ですから、足すと 3.5 になるんです。3年半のことです。ですねつまり3年半彼の手に委ねられる。で反キリストの手に委ねられますのでですね、もう本当にユダヤ人に対する大迫害が起こります。この生徒たちとはユダヤ人のこと、ユダヤ人たちに対して大迫害が起こりますが、この時ユダヤ人たちがようやくこの迫害の中でイエス・キリスト様を救い主メシアとですね、信じる時が来ます。でそのことがゼカリア書に書いてあるわけです。少し後のゼカリア書の12章を見てください。 まあ、今日は時間の都合であんまり詳しく言えませんが、とびとびでずっとお話しいたしますのでですね、はい、ゼカリア書の12章の10節です。で、小西さん読んでください。
私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆き、初子を失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣く。
はい、私神様はダビデの家とエルサレムの住民、つまりイスラエルの民に恵みと愛願の霊を注ぐと。で、彼らは自分たちが突き刺したもの、イエス様のことです。イエス様を仰ぎ見て独り子を失って嘆くようにですね、自分のたった一人子を失って嘆く人たちのようにそのものイエス様のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣くと書いてありますですね。ああ、自分たちが十字架の上で殺したイエス、あのお方こそ誠のメシア、キリストであった。私たちは何ということをしたのだろう。彼らは自分たちが突き刺したものを見るとでね、一人子を失って嘆くようにそのもののために嘆くと書いてあります。そして涙を流して悔い改めでね、イエス様を救い主と信じます。イスラエルの国家的民族的なですね、回復救いです。私たちは今イスラエルのためにですね祈っておりますけど、この時点でイスラエルは国家的民族的救いに入ります。で、反キリストによる大迫害の中で、ある大迫害の中あるユダヤ人たちはその時イエス様来てくださいと主の名を呼ぶのです。そのことはイエス様もマタイの福音書23章37から39、私だけを読み出しますが、このように予言されました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。ことごとく預言者や救い主イエス様を退けてしまった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。実に1900年間イスラエルはですね荒れ果ててしまいます。次にあなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。これがイスラエルの民がイエス様を呼び求めるですね叫びなのです。とあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることがありません。で、このイスラエルの呼びかけ叫びに応じてイエス様は天国からですね天から降りて来られるということです。はい、イエス様どうぞ来て私たちを助けてください。祝福され、主の皆によって来られる方、こう叫んだ時にイエス様は天国から来られます。そのことはゼカリア書の14章のですね1節から4節に書いてあるのです。じゃあ小西さん読んでください。
見よ、主の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不条は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
はい、見よ、主の日が来る。で、これがイエス様の地上再臨です。ですね。このイスラエル人の呼びかけに応えて、 イエス様が天から雲に乗ってこの地上に来られます。その時の状況は2節、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。でこの町は取られ、家々は略奪され、この戦争のことをハルマゲドンの戦いというのです。ハルマゲドンというのは地名です。ですね、イスラエルのですね、北方、北西にある地域ですけども、そこに軍隊が集まってですね、エルサレムを攻撃します。でこれがいわゆるハルマゲドンの戦いといわれる戦いです。苦情を犯される町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされないと。でその時にですね、イエス様が天から降りて主が出てこられると、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われると。イエス様に対抗できる力はこの世には何一つありません。どんな力もイエス様には敗北です。4節、その日主の足は天ですね、雲に乗って降りてこられるイエス様の足がエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つと書いてあります。イエス様は十字架にかけられ、墓に葬られ、復活された後で40日間弟子たちに復活の姿を表されました。そしてこのオリーブ山から天に昇られたのです。弟子たちはそれを見上げました。その時天使たちが言いましたですね、皆さんと、天に上げられたイエスはまた同じ姿を持ってですね、再び来られますと。イエス様の再臨を天使が予言するわけですけども、この時にですね、イエス様は登られた同じ場所、オリーブ山に降りて来られます。これがイエス様の地上再臨です、ですね。そして666の獣、反キリストの軍隊を完全に滅ぼしてしまわれます。主が出てこられる決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われます。ダニエル書に戻ってください。7章です。はい、では26、27節を小西島読んでください。7章、ダニエル書7章の26、27、
しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。
はい、しかしですね、イエス様が来られて裁きが行われ、彼っていうのは反キリストです。66の獣、主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされますですね。生きたままゲヘナ、火の池にですね、二世預言者とともに投げ込まれると、ね、黙示録の20章に記されています。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民、つまりですね、ユダヤ人たちに、またクリスチャンに与えられます。地上の悪は全て滅ぼされ、この地上に千年間イエス様が直接王となって支配される王国が誕生します。これを千年王国と言います。この時天国に召されているキリストの弟子たちも、皆さんが天国に行ってるか地上にいるかまだ分かりませんが、天国に行ってもですね、皆さんはですね、イエス様と一緒に復活の姿、新しい体を持ってですね、この地上に降りてきます。で千年間この地上とイエス様と共に支配します。そのとこは27節に書いてあるわけです。意図高き方の聖徒である民に与えられ、その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従すると書いてあるんですね。皆さんはこの地上で王となると書いてあります。でこのことをですね、天から下ってですね、来ることをですね、第一の復活と言いますですね。第一の復活と言います。でこのことが黙示録の20章の4節から6節に記されています。今ですね、人間で復活している人はただ一人だけです。イエス様だけです、ですね。イエス様は3日目に復活されました。後の死んだ人はクリスチャンであってもまだ復活はしていません。霊の姿ですね、はあります。天国にいます。 しかしイエス様とが降りてこられるとき、ね、復活して降りてきます、ね、これを第一の復活と言います。この第一の復活に預かるものは幸いなものであると黙示録にあります。今回のロシアのウクライナ侵攻によりロシアの本当の姿が明らかになりました。間もなく高慢になったロシアは連合軍と共に今度はイスラエルに向かいますですね。ウクライナを攻めた後イスラエルに向かいます、まあ、すぐ向かうか何年後に向かうかそれは分かりません。今回はエゼキエル戦争について語りましたが、エゼキエル書は今から2600年も前に書かれた預言書。しかしながら兄弟姉妹、このですね、聖書の預言、神の言葉は必ず実現します。一点一角も地に落ちることはありません。聖書を知っている皆さんはもう何も慌てる必要はありません。もう聖書の通りになっていくわけですから、もう私たち先のことも分かっているわけですからね。もう何にも慌てることはありません。騒ぐこともありません。落ち着いた毎日の生活を送ってください。そして終わりが近いことだけは知っておいてください。マルティン・ルターという人はですね、明日イエス様が降りてこられると分かったらあなたはどうしますかと聞かれた時、私は今日もリンゴの木を植えますと言ったんです。つまり毎日同じ生活をします。明日来られるとかって特別会われたりですね、特別なことはしません。リンゴの木を植えますと、そういうふうに彼は言いました。私たちも毎日の普通の生活をしておれば良いのですですね。情報はイエス様が教えて、聖霊様が教えてくださいますからですね。それ私たちが聖書を解き明かして皆さんにですね、お話をいたします。そして私たちはやがてですね、この地上には今の悪い世界は終わりが来ますのでですね、それから新しい世界が始まるわけですが、新しい世界、千年王国、また永遠の御国、一人でも多くの特にあなたの愛する家族が入るようにと心を尽くし祈ってですね、家族を救いに、愛する人を救いに導いてください。愛を示しですね、残りの人生の最後までですね、イエス様に仕えていく兄弟姉妹、イエス様の弟子となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いいたします。今日は、まあ、ロシアのウクライナ侵攻がありましたので、聖書はロシアのことについて記しておりますので、まあ、そのことが時期的に語るのがふさわしいと思い、その話をしました。これは世の終わり、終末、またですね、次の新しい再臨と千年王国にまつわることです。どうぞ皆さんはこの情報を知っておりますので、今回の事件があったとしてもですね、慌てることなく普通の生活をしてください。神様はあらゆる困難から難しくからね、あなたを守ってくださいます。